ご神君、一つ、信心する人は何事にも信心になれよ。お道の信心らしくなれ、魅力あふれる信心者になれよということです。その内容は、実に丁寧神信心であります。人間の上にも家庭、家業の上にもおかげを受けることです。お山に徹した役者のあのみずみずしいまでの女らしさ、女にもないほどの色気は、女になりきろうとする普段の精進がなされるからです。真実の信者を目指す者は、この精進がなされねばならぬことは、言うにさらなりです。真実の信者を目指す、誠の信者を目指す、と師匠が教えてくださいます。その誠の信者を目指す。では、誠の信者とはどういったものであろうかと思うのですけれども、様々にあるでしょうが、一つには、その神様が奏でられるメロディーを聞き分けるというのでしょうか。神様の奏でてくださるメロディーが聞こえてくる。と、そういうところまでの信心をやはりさせていただかねばならないように思うのですね。師匠はよく天地のリズムということをおっしゃっておられました。リズムに乗っての生活というようなこともですね。一番身近な例といたしまして、例えば、何というのでしょうかね。今から映画に行こうとする。映画を見たいと。それでバス停まで行ったと。そしたらちょうどその映画館のある方向に行くバスがちょうど来たと。これなどは、神様から許されているな。いわばリズムに乗っているな。といったようなことですね。それで、その、リズムに乗らせていただくというのでしょうか。映画に行かせていただく。ところが、これが、バス停に行ったら、なかなかバスが来ない。しかも来たバスは、映画館とは反対方向のへ行くバスだったと。これなどは、何かリズムが合わないな。これは神様から今日はやめとけとおっしゃっておられるのかな。と思い、映画に行くのをやめる。といったようなですね、その、自分がこうしよう、ああしようと思うようなことが、リズミカルに物事が成就していく。例えば、どこそこへ行こうとして車を運転している。そしたら、今まで赤だったのが近づいたら青になった。そしてまた次の信号も青だった。いくつか信号があるけれども、とうとう行き着くまでに、青青青でおかげをいただいた。といったようなことがありますね。また中にはその、行ったら直前で黄色に変わって赤に変わった。また次の信号もまた赤に変わった。なかなか進めない。といったようなこともありますね。そういう日常生活の中の様々なことの中に、いわゆるリズムに乗っての、天地のリズムに乗っての生活というようなことを師匠は教えてくださいましたが、今日感じさせていただきますことは、そのリズム、実際このリズムというのを例えば英語に訳そうといたしますと、リズムというのはどうもうまく訳せないのですね。感覚がどうなのだろうなと。バイオリズムとかなんとかリズムと言われるように、 周期的に起こってくることを一つのリズムと表現するらしいのですね。厳密に言うと。ただ、なんとなく使う天地のリズム、天地の、師匠が言われる天地のリズムというのは、その周期的に起こってくるということではありませんよね。何か神様が奏でてくださる音楽といったものにうまく歩調が合っているというような感じでしょうかね。ですからこれをそのまま天地のリズムと英語で訳したのではどうもうまくない。師匠の意味するところを伝えることができないということで訳しようがなかったのですけれども、最近ああこういうふうに言ったらどうだろうかと思わせていただきますのが、そのリズムよりもむしろメロディーですね。天地の奏でるメロディーに合わせるといったような、そのメロディーの方がアメリカの人たちには分かりやすいかな、伝わりやすいかなと思わせていただいているのですけれども、そのメロディー、ああこれは今朝こちらの方がリズムよりもう一つ深い意味合いを持たせることができるなと思わせられています。リズムというだけでは説明のできない世界がメロディーということで説明というのか表現ができるような感じがするのですね。実は今日お風呂ですね、お風呂の修理に来てくださいます。私どもが住まわせていただいているところは、まあ、日本で言えば市営住宅のようなものでしょうか。その市営住宅、一年に一遍その検査があります。きちんと使っているか、きれいに使っているか、またどこか壊れていないかといったような検査があるのですね。去年の暮れでしたか、その検査に来られて、バスタブですから浴槽ですかね、浴槽がまあ剥げかかっているわけですね。放浪引きというのでしょうか、何というのでしょうか、よくは知りませんけれども、その塗装が剥げて何か剥げかかっていると。それで、新しくその修理をします。新しくというのは言いませんでしたけれども、それを修理しましょうということで、まあ来年になりますと1、2ヶ月かかりますけれどもということでしたが、それで今日昨日寸法を測りに来て、今日それを何ですか修理に来るということなのですね。どうやって修理されるのだろうか、その浴槽の剥げている部分に何かを塗られるのだろうかと、まあその剥げてる部分に新しくペンキを塗るような感じでしょうか、コーキングというのかコーティングするようなものでしょうか、そういうものだろうかと思っておりましたら、そのどうもそうではないらしく、浴槽全体を入れ替えるのではないのだけれども、今まである浴槽はそのままにして、その上にもう一つ浴槽をまあカバーするというのでしょうかね。少し厚めのアクリルですか、プラスチックのようなものですかね、アクリルでその浴槽と同じ、今ある浴槽と同じ形のものを作るわけですね。そしてそれをすっぽりその今ある浴槽の上にかぶせてしまうわけです。一つのものが、形あるものがある。そしてそこに新たにその上に被膜を作るように、 まあ少し頑丈なアクリルで作ったものをすっぽりとかぶせてしまう。まあ悪いものを覆い隠すということになるわけですね。ですからお風呂場の悪いところを取り除いて修理をするというのではなく、悪いところは悪いところで残っているけれども、その上に新しいものをかぶせてしまうというやり方なのですね。その方がいわば日程的にもただかぶせてしまうだけですから、一日で済んでしまうらしいのですね。今ある浴槽を外してしまって、そしてまた新たに浴槽を付け直すというと、その撤去する時間もかかります。その他もろもろの作業が必要になります。コストも高くかかるのでしょう。それより今あるものは、その構造材はそのままにして、その上に新しい浴槽の形をしたものをすっぽりかぶせてしまう。いわば悪いものを蓋をしてしまう。よくありますね。あれは何でしたか。悪いものには蓋をするですか。といったようなことでしょうかね。その古い浴槽をの上に新しい浴槽をかぶせてしまう。まあ悪いものを隠すといったような感じですね。それでもその浴槽としては、風呂場としては全く新しいように見違えるようになるわけですね。そこのところが不思議なものを感じさせていただくのですね。まあ13日です。今日は13日というのは、師匠がご神願ご成就の日だと教えてくださいます。そしてまたお風呂場というのはお風呂に入る、これは極楽世界だとも教えてくださいます。いわばその13日のご神願ご成就の日に、新しい極楽の世界に入らせていただくことになるわけですね。これはまた何かリズムがあるように思いますね。ありがたいことだなと。そういうものを感じるためには、やっぱり13がご神願ご成就を表す、その御神願、13日が御神願御成就の日であり、お風呂ということは極楽を意味するといったような、いわば哀楽語録と言われる、師匠と神様、天地金の神様との、まあお約束事とでも言うのでしょうかね。いろいろな出来事があったり、その言葉があったり、そこに込められた神様の意味というものをまずは知らなければなりませんけれども、それを分からせていただくと、そこにその出来事が起こってきたこと、そのことの中に何かしら神様が意味を込められているということを感じ取ることができるようになりますね。それはただ単にリズムに乗っているとか、なんとかということではない。あ、これはもう、やっぱりメロディーと表現した方がいいような感じがいたします。神様が奏でてくださるメロディーを聞き取るということですね。なるほど、確かに13日のご神願ご成就の日に、お風呂が新しくなる。それは大変ありがたいことだ。極楽世界に住まわせてくださるのだろうと。ありがたいことだ。しかし、どうもそればかりではないように思うのですね。全くお風呂場が、お風呂が、浴槽が新しくなるのであれば、それはそれで喜ばしいことなのですけれども、その極楽に入るその入り方が、 今まであった、例えばカビがあったり、剥げ落ちておったりした古いものはそのままにして、それをカバーしてしまう。隠してしまう。隠してしまって極楽の世界に住もうとする。悪いものを隠して極楽の世界に住もうとする。というような感じなのですね。ですからそのいろいろな要素が重なっているわけですけれども、もろ手を挙げて喜んでおられるということではないような感じがいたしますね。悪いものには臭いものには蓋をしてしまえといったような生き方がそこにはあるわけですから、それではいけませんよね。悪いところは悪いところでやはり改まらなければならない。改まることなく何かをかぶせてしまう。見てくれだけを良くしようというわけですから。なるほど、極楽世界には住めるかもしれない。けれども、本質的なものは何ら良くなっていないわけですから。まあ、その目先はいいかもしれないですけれども、また何年かすると、中の方で、中の方が腐れていってしまうのかもしれない。そうなると、全体を変えなければならないことにもなる。ある意味、一時しのぎ的な極楽の世界に住まわせていただくということかもしれませんね。これは、心をしなければならないなと。神様がなるほど、一時的に極楽の世界を味わわせてくださるのかもしれないけれども、それは根本的な極楽の世界ではない。悪いものに、臭いものに蓋をして、そこに、何ですかね、極楽を味わっているだけの世界だと。そういうことであってはならないよ。という神様のメッセージではなかろうかと思うのですね。確かに極楽の世界、ああ13日だ、ああお風呂場がきれいになって極楽の世界になるなと、ぬか喜びをしていたのではいけないよと。その底にはただ悪いものにを隠しているだけの極楽の世界ではないか、もっと根本的な改まりをしていかなければならないよ。悪いところを根本的に直していかなければ、本当の意味での、哀楽世界。極楽から哀楽。その本当の哀楽世界に入るためには、隠すのではなく根本を改めていかなければならないよ。と。言ったような、そういう要素も含んでいるような感じがするのですね。そういう要素まで含めるとなると、これは一つの神様が奏でてくださるメロディーを聞く耳を持たなければそこまでわからないということになりますね。誠の真実の信者となるためには、神様が奏でてくださる、そういういわゆるメロディーというのでしょうかね。それを聞き漏らすことなく、今どういうメロディーを神様が奏でておられるのだろうか、とそこに耳を傾けていく精進がいるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。